今週はいよいよ聖週間ということですが、多分この四旬節のまとめの週という位置づけがいいのかなと思ったりしているわけですが、今、特に、十字架の道行きもなされたりするんでしょうが、やはり毎日今読まれましたこの受難のマルコの箇所を黙想なさるというか、読み返してみて一日を過ごすというぐらいはした方がいいかなと、ぐらいはという方は皆さんあまり評価してないような雰囲気の言葉になりましたけれども、私はですね、この、イザヤとフィリピ書の2箇所から自分なりにこの1週間このことを大事にしながら過ごしてみようかなと思うものをまとめてみたんですね。そしたら、印象に残った言葉は、弟子としての舌を私に与え疲れた人を励ますようにとか、この舌の使い方というか、それから、朝ごとに私の耳を呼び覚ましとか、この聞き従う耳を開かれたとかですね、やはり一番印象深いのはこのフィリピ書の自分を無にされたとかですね、でその前の神と等しいものであることに固執しようとせず、そして最後に全ての舌がイエス・キリストは主であると宣言するように。私はこの最後の言葉はですね、イエス・キリストが主である、日本語ですから間違った訳ではないと思うんですが、日本語のは微妙ですね。イエス・キリストは主である、これは定義です、公式、そうですで終わる。でもイエス・キリストが主であるというのは強いメッセージを持ちますね。私たちは自分が主である、自分が大事にされなければ困る。私たちのこの強いメッセージは、私っていうこの言葉です、自分に固執している姿です。ですからエゴイスムを私たちは脱することはできません。で、今日のこの朗読が私たちに求めていることとして、自分なりにまとめてみたものはですね、私の舌を人を励ますために使う、私の舌を人を褒めるために使う、あえて否定的なことは言いません。で、2、私はイエス様に、そして人に耳を傾けようとする。ついこの間17日土曜日でしたか、この私たちの学園の最後の卒園式に行ってきました。で、子どもたちに話したときにですね、皆さんはいくつ耳がありますかと言ったら、2つと子どもたちが言うんです。え、どこにありますかというと、こうしてうちに言います。違うんです、耳が2つだけの人はお化けです。耳は3つあるんです。1、2、3つ目はどこにありますかって言ったら、はあ、心にあるんです、心には耳があるんです。この耳が聞いてても、心の耳が塞がってたら、お友達の悲しい気持ちや、お父さんやお母さんの心や 言いたいことや困っていること聞こえないんです。僕も見たことはないんですがあるんです。小学校に行ってもしっかり覚えておいてくださいね。多分分からなかったと思うんですが、心にはまだあるんです、目もあるんですと言って少し脅迫したみたいな形になりましたが、心の耳が大きくなるときに皆さんは立派な 小学生になれますと、まあ言ったりしたんですが、この耳、これはまあ子供にだけでなくて私たちもこの耳や目、イエス様の弟子としてという前置きを忘れましたが、イエス様の弟子として私はイエス様に、人に耳を傾けようとする。聞いてても私たちの心は閉ざされていることがありますね。ああ分かった分かった、はいはいはい、はいは一回でいいということは聞いてもらってないと思ってるんですよね。感じるんです。誠実さ、そういうものはやっぱり本当に心の耳や心の目が開いているかどうかやはり分かります。三つ目です。こんな風な生き方をこの一週間しようとしたときにですね、そうすると自分に固執することなくイエス・キリストが主であると宣言、最後にします。いかがでしょうか。皆さんもですね、このもう一度この今日のパンフレットはお持ち帰りになって、皆さんで家で子供たちがいたら子供たちとももう一度優しい聖書でもいいんです、読んでみて、どの言葉を大事にしようか、この一週間やはりそれぐらいは、あまたそれぐらいはと言いましたが、毎日教会に行く決心もいいでしょうが、やはり今日のこの受難、こう長い朗読ですが、あ人間はここまで本当に悪魔になれるんだなって思いますよね。そして実は皆さんが今まさに悪魔になったんです。十字架につけろと皆さんが言ったんじゃありませんか。皆さんが十字架につけました。怖い言葉です。もし、まあ、書いてたのをただ言っただけであればそれは許されることになるわけですが、この訳の振り方はやっぱここもコメンテーターの、解説者にそっと言ってもらったらいいと思うんですが、皆さんが大きい声で十字架につけろ、怖い言葉を、まあ、平気で言えるのが今の私たちで、それはそれでいいわけですが、子どもたちとがいたらです、あるいは皆さんともう一度そういう今の、やり取りであったりそういった流れをですね、味わってみて、じゃあせめてこの1週間、まあ、せめて、もう少し一歩踏み込んでイエス様の気持ちの中にこう寄り添っていこうとする、そういう心はを持つのがこの1週間かなと思います。聖という字、聖習慣の聖、耳がありますよ、口があります。実はこの口というのはですね、まあこれは白川静香さんという先生という漢字学者の説なんですが、この口じゃないんだそうです。これは器のことなんだそうです。祈りの言葉を入れて、でその前に立ってこの下の王様になってますね。でもこれはもともとはこう書きますね、ちょん、これは人が聞き耳を立てて一生懸命こうしている姿なんだそうです。でそれはこのなんていうんですか、その器の中に祈りの言葉を入れた神様に対する願いやいろんなものが入っている、その願いや祈りに対して神様の声を聞こうとする、そういう意味では中国の人たちが生み出したこの漢字、素晴らしい精神の持ち主だったんだなということを本当に思います。まあ今は とてもわがままな国になってますが、神様に聞き耳を立てようとする、やはりしようとすることこそこの心の耳が開いているということじゃないでしょうか。こうして身を乗り出して聞き取ろうとする、まあ、そういう私たちがこの1週間大事にしたいことは、自分のこの滑らかすぎる舌、災いのもと、喜びと幸せのもとにしたい、これは祝福された決心です。まあ、次の日は別だったとしてもです、少なくともそれを繰り返してこの1週間、だからここにありますね、朝ごとに私に耳を呼び、私の耳を呼び覚まし、神様がしっかり耳を開けるんだぞと呼びかけてください。で、私たちはイエス様の弟子として、まあ、私はこの少なくとも3つを密かに、まあ、皆さんに公言しましたので、あと報告はないわけですけれども一応皆さんに、私はこんなしていきたいと思ってますと、まあ、私は皆さんにはずっと恵まれた環境にいます。すぐそばは小さな聖堂がありますし、まあそれでも皆さんがいるところはまさに神様の家になるわけですから、そういう聖なる思いを持ってこの1週間を過ごしていただけたらいいんじゃないかと思いました。もう一度まとめを申し上げるとすればですね、イエス様の弟子として私の舌を人を励ますために使う、褒めるために使う、褒めるのも時々難しいんですが、2、私はイエス様の弟子として、まあ、これはこの言葉を使っているつもりなんですが、イエス様にそして人に耳を傾けようとする、こう聞き取ろうとする、あの聖を生きようとする、3、こうして私は常に自分に固執することなくイエス・キリストが主であると宣言しながら生きていきたいと思います。まあ、皆さんに分かち合って皆さんも同意されたと思いますので、その心でこの1週間を同じ心で過ごしていきたいと思います。